ミロを作ってる。
ん？
今、ミロを作ってる。
ミロ？ミロって久しぶりに聞いたな。ミロってあのミロ？
うん。で、オンラインホワイトボード。
あ、そのミロね。
違うよ。僕らのミロだよ。
どっちだよ。あの、ココアっぽい飲料の方。
そうそうそう。
緑色のやつね。そうだよね。最初にそれで、オンラインホワイトボードかと思って、え、どっちと思って。
僕らのミロね。
そう。
緑のやつね。
そうそうそう。
なるほど。
そうか。
いや、本当はね、コーンフレークを作っとこうと思ったの。
うん。
その1本目が終わった後に、1本目って言ってる時点で2本取るよって言ってた。1本目と2本目は、こう、レッカーない？
板割らないように。
そうそう、間のさ、
コーデック。
コーデック変換の間に、
もともと
こう、しなしなになったコーンフレークを取れようと思ったら、コーンフレーク買い物がなかったらしくて、間、ああ、終わったなと。一気にの買い物があると思ったんだよ。
あるよね。
でも、買い置きか。絶対切らさないやつ。コーンフレークはマストなの、マスターは。
コーンフレークって買ってないな、もう。
で、ね、
うん。
コーンフレークに、
うん。
色を入れるわけです
よ。一手間加えるわけだ。
うん。
うん。ミロだ。何ヒューガル
テ。ヒューガルテのグラスだけどね。
大人なのに子供っていう。サイズ感的にはいいけどね、なんかね。
うん。
ミロ。想像してた味だった。
うん。いや、ごめんね、遅くなって。
いいよ、大丈夫よ。お疲れさん。今日何忙しかったの？
いや、これの前に、
うん。
一件、オンラインミーティングがあって、
なるほど。
ちょっと今、ワークショップの企画をしててね。
うん、ほうほうほう。
で、その企画会議をしたわけです
よ。うん、うん。
で、なんかあまりにこう、なんかじっとり今日は汗をかいて、
うん、
で気持ち悪くてごめん、ちょっとシャワー浴びたくてさ。ごめんね。
いいよ。いいよ、いいよ。
あれなんですけど、こんな感じで話が始まってるんですけど、実は今日ですね、タマさんがですね、急遽なんか出張が入ったということで。
ですね。
参加できないんですけど、今日は二人撮りでございます。
レアな。
はい。
二人会でございます。
初の二人会でございます。
なんか照れくさいね。
ね。画面に二人しかいないっていうのはさ。
なんかちょっとね。
ね。
受けるよね。ね。逆になんか照れちゃって何話していいのか分かんなくなっちゃうね。
で、風呂上がりに見ろ。
ミロのどういう設定なんだろうね。
いや、牛乳そのまんまだとさ、あんま飲めないからさ。
そうか。うん、牛乳あんま飲まねえもんな、俺。ね、
もうちょっと秋ぐらいに。
うん、
もう9月って秋か。
もう。秋だね、暦の上ではもう余裕で秋だね。
まあちょっと世の中の動向を見つつではあるけど、
うん
うん、対面でね、まあちょっとこうやろうっつって。
いいね、それね。
まあここでいきなりネタバレかんですけど、
うん、
こで情報解禁みたい
な。前にも、オンラインでやった、ソーシャルワーカーズオンラインセッション
ってい
うのがあって、で、それをもうちょっと発展させようって言って。
面白いです
ね。それで、ワークショップ形式っていうのいろいろアイデア。
なるほど。
もう、3ヶ月。
うん、
3ヶ月以上ぐらいかなんか見てる、うん、今日でも5回目ってい
う。おお、
結構練ってるでしょ。
重ねてるね。
なんか今までさ、
うん、
そういうワークショップみたいなのって、まあ、自分のプラットフォームがあって、うん、そこで基本的にほらこう自分一人で考えてやってたしね。
うん、
まあ、自分とあとはプレゼンターの人と、
うん、
まあ、ちょっとどんな風にしましょうかねっていう打ち合わせはあったけど、
うん、
でもどんな風にやろうかって人と話しながらやるっていうのは、
うん、
まあ、あんまりなくて、
うん、
だからそれはそれで結構楽しい感じ
で、うん、そうだね、なんか一緒に作り上げる感じが、
うん、だからほら前にもさ、地域でさ、ちょっとそういうコミュニティを作ってみようみたいな感じでちょっとやってたしね。
うんうん。うん、
あれとはまた、なんだろうな。あの時って割と技術的なことが多かった。
そうだね。
そのフィジカルな技術。
うん。
が多かったけど。
うん。
まあ、今回は、その相談職向けの、
ね、テクニック、考え方、
うんうん。まあ、相談職向けではあるけれど、でも相談の場面って相談職だけじゃないから
、うん。
まあ、一応アナウンスとしては、その、まあ、相談職ソーシャルワーカー、対象それ向けですよっていうアナウンスをするけど、別にだからといってそれ以外の人は来ちゃダメよっていうふうにはしないでおこうかなと思って、
うん、ちょっと楽しいかもね。
うん、
そう、やっぱりこうなんだろうね、視野が広がる方がさ、
うん、
選択肢が増えるじゃん。なんて赤がそんなこと言うようになったのかってマスターの、ね、親友の青い人に笑われそうだけど
何その武藤と武田みたいなさ
天の声みたいな感じ、
うん、
でも実際にそんな感じだよね。これはちょっと面白そうだね。
まあ、もうちょっと形に、多分もう少しで形というか、リリースができるようになると
思う。うんうんうん。
それはまた改めて、お知らせするけど。
リスできる。要は結構ですね。
うん。まあ、あとは今回ね、今4人で企画をしてる。で、4人で企画をしてるんだけど、4人の内訳が、まあ僕と同じ年代がもう一人いて、あとは10歳ぐらい若い、
もう、
ソーシャルワーカーが2人なのね。
そっか。30代ですね。
うん。いろいろこう、壁が見えてくるというか。
うん。いやー、なんかその頃ってどこだったんだろうな。あ、でもそういう人たちの話聞きたいな。
うん、うん、そうなので、まあ自分とかあともう一人の同じ年代の友達は、まあこういうことを企画運営、
うん、
っていうこともやってきてるから、やっぱそういうノウハウとも違うんだけど、
うん、
まあノウハウか、うん、どういうふうにそういう、まあ、イベント研修を考えて組み立てていくかみたいなのもちょっと伝えながらやっていけるといいかな。
プラスバカズみたいなね。
うん。
いいね。楽しそう。じゃあ行こう。
うん。
そうかな。いいな。楽しそうだな。やろうか、どうでしょうね。
うん。
それぐらいしかないんだよな、俺。
いや、でもね、
うん。
うん。
いやー、なんだろう、そのフィジカルというかさ、体術というかさ。うん、はさ、ソーシャルワークとはまた別のなんかこう、伝え方の難しさというかさ。
うん。
まずその体の使い方を理解している、できる状況じゃないと、こうなんだろうね、しっくりこないというか。
うん。
なので、ね、ちょっと伝え方、ちょっと学びたいな。
ちゃんと学びたい。
学ぶというか、あのね、学ぶというよりは、俺は多分ね、体に入れたい。
脳じゃないんだ。
脳じゃない。
伝え方だけど脳じゃない。
そう。あれも体術だと思うから
。でも、体術って感覚じゃん？
そうなの。
それを伝える。
そう。だってさ、例えばさ、歩行解除をするのに、
うん、
想像してみて、マスターはメインでね、身体介護しないからあれだけど、
うん、
メインでやってない人間に対して、
うん、
っていうかほとんどがそういうふうに考えてないんだよ。歩行解除をするのにあたって、足も弱くなってきた、自分の意思でなかなか難しい、歩くのが難しい。人に対して、
うん、
歩行を維持するための歩行をするために解除するって言った時に、肩関節と股関節の四角をイメージしてください。ね、そこの関節をつないで四角をイメージしてください。それを、平行に動かしてください。で、そこには、平面ではないんだけど、
うん、
前後のバランスがあって、倒れすぎても良くないし、後ろに反りすぎても良くないっていう。っていうのを言葉で説明するより、実際にじゃあやってみますねとかってなっちゃうじゃん。
その間があるというかね。
そうなのよ。だから、まず、その、肩関節と股関節の、うん、をつないだ四角形っていうのがイメージできない。どこに四角形があるんですかってなっちゃう。
塩ビ管で作ればいい。
そう、だから、クッションとかでさ、四角じゃん。クッション。よくある
クッション。あ、クッション、ね。
で、それを、こう、前にこう、ずらして進めるっていう、これをイメージして、そこに延長した先に足がついていて、そこの、上の部分、上の角だよね、上底、上底かっこ下底みたいな台形の今習わないっていうの、上の辺と下の辺があって、左右の辺があって、左右の辺を前後に。
縦ね。
縦の辺ね。
うん。
縦の辺を で左右に動かす、
うん、
で、上と下の辺は前でも後ろでもなく、まっすぐに平行になるようにバランスをイメージしてください。そうそうそうそう。それを、腕でコントロールするというか、こっちが支えて、その四角形をイメージしながら、それを腕とこっちの支える腕で前後にずらしていく。そうすると足がついていく。なんていうね、難しい。
おそらく肘が力点？
そう。
もうでもそれがわかる。
肘を力点にして重心を崩すってことか。
そう。左右に崩す。
うん。
だけど同時に前後の重心は崩さない。
うん。
で、足のバランスによってはその、前後の重心をまっすぐにこっちが保ちながら支えるっていう。
もう一つ、上下は？
上下。
上下。今前後左右の話じゃん。
うん。
で、さらに上下がある。
上下ね。
重心。
上下は崩さない。なるべく崩さない。上下は上下させると、膝に負担がかかって、
うん、
膝から崩れてしまうのでその高さは維持したまま支えたまま。
その前後と上下に関しては重心が移動できる許容範囲があるんですね。
うん。
全く動かないわけじゃなくてその許容範囲の中で動くわけじゃん。
うん。
で、左右だけをその許容範囲からはみ出すってことか。
うん。
重心の移動が。
うん。難しいでしょ
う
ね。う
ん。
だけど、それが図としてイメージできる、もしくは人の体としてイメージできるのと、
うん、
その全く四角形自体も、ちょっと何言ってるか分かんないっていう人たちがいるわけでさ。
うんだと思うよ。
そこの間を埋めるべく、その、なんだろうな、ミッシングリングというか、何かあるといいんだけど、それやっぱり実践して、自分で体験してみて、こういうことなんだけど、今度相手にやってみたらどうかっていう話は、ペアでやってみて、でもお互いにやってみるとなんか違うような感じもするけど、うん、できてるできてるみたいな感じになっちゃうことが多い。
うん、
だってどれが正解だかわかんないから。
うん。
そう。なので、うん、なかなかそれを伝えるのが難しいなと。うん。10人、1人ぐらい。あ、なるほどっていう人もいれば。独自でそれをなんか別の表現方法で理解してる人もいれば。
なるほどを体験するには、重心が動きすぎたのをまず体験しないとわからない。
うん。そう。だから、その四角形を今度は、平行四辺形とか、ひし形とか、に崩してみる。そうすると確実にバランスが崩れる。もしくは、上の辺と、上半身と下半身がこう、上下にずれるというか、左右にずれる状態。
上下が左右にずれる。
そうそうそうそう。そうだ。そう。もしくは、四角形自体がねじれる。
うん。
と、崩れるわけじゃん。でさらにそのねじれた状態でどちらか一方が両方とも下がるとこうなってるものがこうねじれて、
うん、
こう下がった状態。ああこっちか。分かんねえな。
あの、音声コンテンツでこうこうこうはさ、無理だよ。
ダメだよね。うん。興味ある方、ぜひ、あの、赤の介護道場やります。興味あれば。
それさ、やっぱり、あの、セラピストと対話をした方がいいと思う。
ね、ちょっと本当にそれね、思う。
そうすると、セラピストはちゃんとそこを、うん、そこの表現を知ってると思うんだよね。
ね、教えてほしい、うん。うん。勝手になんかこう、なんだろう。なんかすごいって言うだけ、すげえ褒めちぎってくれるのはすごく嬉しいんだけど、ではなく、なんかこう、そこってそういうこと、そういう言葉があるんですよ、みたいなのを、ちょっとこう冷静に話を聞きたいよね、
うん、
あ、そういうことなんですねみたいな。だから、うん、まあ、作業療法士であったりとかさ、その辺の、違うか、
理学じゃない、
理学か、理学だな、ごめん、そうだね。でもなんか小さいこう動きとかだったら作業療法士とか、なんでも理学か。
でも、
あの、っていうか、もういろんな人に言葉攻めに会いたい。それは、ああじゃない、こうじゃないっていう話をしたい。
うん。
そこはこうした方がいいですよ、とか。そこはこうじゃないんですか、みたいな。
うん、なんか体のその仕組みの基礎の部分っていう点では、理学の方が。
理学が、断りか。そうだね、断りだもんね。
っていう風な気がするな。
絶対楽しいよね。
うん。ちょっとその回で僕。別になんか、あの、イベントとか配信とかに気にしてね。
うん。
ちょっと一石設けて僕はそれを見ていた。
いや、楽しいと思うよ。ちょっと、じゃあ、ちょっとマスター来て、実験台にされて、振り回される。
マネキンね、僕は。
マネキン。うん。
あの、時間停止させられた感じ。
そう。目は違うとこ見てる。
そう。
うん。楽しいと思う。操られるがままみたいな。その辺はさ、ちょっとでも体の仕組みってさ、本当なんか習う場所ってないじゃん。特にそのわからないまま現場を続けざるを得ないとかっていう状況だったりするわけじゃん。自分もそうだけど、で自分で考えるなり、そんなことを言うやつは気持ち悪いやつみたいな扱いをずっとされてきたけど、なんかそれってすごい楽しいし、相手がこう、なんだろう、辛くないようにとかさ、
うん、
なるべくこの機能を維持できるようにとかさ、
うん、
いうふうに考えるとさ、ね、やっぱり大事な考え方というか技術だったりするのかななんて日々思ってたりするんだけどね。
公開所は、まあ僕が一番わかりやすいシチュエーション。
うん。
なんだけど、他の会所に比べて。
うん。
まあ仕事でもそういう場面が少なからずあったわけじゃない。うん。で、思い返してみると、
うん、
結構利用者さんの、なんだろう、肘の位置を固定し、ようとしてたと
思う。ああ、ね。それはね、こっちペースでもあるんだけど、
うん。
利用者さんのちょうどいい位置で固定、
うん。そう。
できると、
うん。
まず上半身が安定するのさ。
うん。
で、
関節の向きであったりとか、肘をこう、ちょっと絞ってあげると、その状態が本当に安定して、その四角形が維持しやすい。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、その、それをイメージした上で、なんだったら、その肩関節の延長線上に足がある。
うん。
なので、その肩関節のみを左右に
振っ
ていくと、足がこう、なんかそういう機械みたいなのなかったっけ、そういう、動きをするおもちゃというか、なんか歩行マシーンみたいな。
うん、
あれのイメージを作りながら、やっていくと、人って歩けるよ。だから、歩く機能を維持するために、足に少しでも負荷が、少しでもかかるように。だけど、それ余計な負荷はこっちがショックアブソーバーにならないといけないから、そこは排除して、足を使う歩く機能、能力を少しでも維持するっていう目的のもと、もちろん膝が曲がっちゃうとかさ、やっぱり疲れてきてそんなに距離が歩けないっていう人に対してそれを無理やりやるっていうのは、オーバーワークになっちゃうと、そこの見極め。
うん。
だけど、その瞬間が急に来てもいいように、こっちは用意をしとかなきゃいけないから、そこの見極めであったりとか。今日はだって、昨日より歩けないかもしれないし、たまたま今日はそれ以上に歩けるかもしれないっていう日かもしれないから、その日によって違うっていうのはやっぱり、認識した上で、それはもう何日もやらないと、なかなか見極め難しいけどね。
僕の場合はさ、その歩行介助をする場面っていうのは、その送迎がほとんどだったんですよね。
そう、
まあ、だから、機能維持をするとかいうよりも、まずは移動をしなきゃいけないって、で、かつそのなんていうのかな、整備されてない環境の中で移動しなきゃいけないっていう。なんか、イメージは、自分が、まあ、バリアアリーな環境なんだけど、こう、サークル歩行機の腕を乗せるところになるイメージ。
そうね。あとはスタビライザーになるというか、ね、もうちょっと行くと、その松葉杖の、バランス補正機能付きの松葉杖みたいな、に自分が慣れると、少ないこっちの筋力で相手の崩れたバランスを感じ取ってそのバランスを補正するみたいなのができるようになってくると、本当に有能な、あれですよ、機能付きな松葉杖になる。接してる面は少なくても、そこから接してる面からいろんな情報を取って、バランスを補正しながら、方向をつけていったりとか、支えたりっていうのができるようになると、その、肩は歩けてる。歩いてる。自分の足で歩いてるっていう、こうなんだろうな。自信というか、そういうものにもつながっていくかもしれないし、そういうものがあるといいなっていうのは。で、それがみんなできたら、すごくいいことじゃないかな、なんていうのは。そこから少しずつ自分でそのバランスが取れるようになったり、その筋力を維持することによってその向上が見られたりとかっていうところにつながっていくと、さらにこっちとしては、おお、なんか嬉しいなってなっちゃうなみたいな。できないって思い込んじゃうのが、職員でも利用者さんでも、おもちゃのが一番できなくなることへの近道だと思うんで。
そうなの、 一回のできないが、ずっと全部できないになっちゃうっていうかさ。
そう。そうなのよ。できないしちゃう、になっちゃうみたいな。
それがある。わかる。
あ、でもまたできるんだって思って、まあおこがましいかもしれないけど、思ってもらいたいっていうのもあるし、いや、できるんだよみたいな、いうところにまでこう、なんだろうな、できたねみたいな、こう、喜びを共有したりとかさ、できたりするといいな、なんていうのは思うね。
真面目な話じゃないと、なんだろう。うまく話が続けられない気がする。
そうか。そうか。まあそうだね。
うん。
そうだね。でもまあ、こんなことをよく話してたもんね。
うん。
そうだ。なんだろうな。なんかおこがましい、なんか歩かしてあげたいとか、そういうそこまではなくて、できた喜びというかさ、ああ一緒にできたねなんていうのを共有したいみたいなところはやっぱりあるような気がするんだよね。
うん、
それをだから今日できたからって明日できるって決めつけちゃいけないし、
うん、
昨日できなかったことが今日できるとすごい喜びにもつながるしっていうのはあるけど、こっちのモチベーションにもつながるけどね、
うん、
ただ昨日できたからって今日確実にできるってことはないよっていうのはみんなで共有しなきゃいけないことだろうし、
うん、
そこにはやっぱりこっちの、連動も必要だよっていうのを持ちつつの大事にしなきゃいけないかなっていうのは、
うん、
うん、あるな。
そう、なんだろう、テストじゃないからね。
そう、積み重ねなんだよね。その人との関係であったり、自分だけのこう、なんだろう、感覚、体の動かし方、自分の癖とか、そういうのをね、
そのできたとかできないとかっていう
評価がさ、うん、そうなのよ。そうそうそうそうそうそう。点数が出るわけじゃないし。
だし、
絶対的なあれではないし。
その時にできたできない。
うん。
で、決まるもんじゃないじゃんって。
うん。
テストみたいに。
さ、今日できなかったからって落第じゃないし。うん。じゃあそれを、じゃあ次に活かせるかとかっていう話になってくるだろうし。
だからその、ね、できない、できなかったのが、まあ、確かに何の支援もなかったらそれはできないことは変わりがないかもしれないけど、でもそれはこっちの支援の仕方によって、それがある、その支えがあればできるであればいいわけじゃん。
あの、まあ、究極、前も言ったけどさ、この究極の介護というかさ、あれでさ、存在を想像するだけでできるようになっていることが究極だと思うっていう話は、なんかでしたような気がするんだけど。
うん。
なんか、くせえ感じだけど。なんだろう、あの人が、なんかこう、応援してくれてから、できる気がするというか、できるみたいなのが最終形態のような気がするんだよね。まあもちろん、あのね、年を重ねれば動かない部分も出てくるし、少なくとも、こう、できなくなっていくことの方が多いかもしれないけど、
うん、
なんだろう、頑張っちゃう。それがまた頑張りすぎちゃうっていうのもまた問題になるかもしれないけど、頑張れる、少なくともこう口実というか理由というか、
モチベーションにつながるんであれば、それは、それが究極の介護なんじゃねえかなとは。絵を貸さなくてもね。
なんかさ、それってさ、ある意味フォースじゃない？
いや、フォースかもしんない。断りの力ですよ。いや、もう本当だから。
ねえ、なんかこう、そのイメージで、
うん。
そのことは、なの、イメージすることで、なんていうのかな、能力を発揮できるわけでしょ？
うん。
フォースじゃない？
フォース。いや、でもさ、人間のさ、下心でもいいわけよ。あの子に会いたいから、あのデイサービスに行きたいでもいいのよ。別に。
いや、
うん、最終的にね、だから、彼女にが頑張ってるねって言ってくれるから、頑張れるとかさ、
うん、
歩いていくというかさ、ちょっとおしゃれしていけるとかさ、
うん、
そういうところにつながればいいかなって思ってる。
うん、なんか、そう、あの、僕の下心っていう言葉は好きなんだけど、
うん、いい言葉だと思うよ。うん、
まあ、なんだろう、そういう意味ではすべからく下心から始まるんじゃない？
うん、ありだと思うよ。うん、だね、結果が目的を上回ってる場合もあったりするわけじゃん。最初はそこを目的に行ってたけど、だけどなんか違 う, こう方向というかね、
うん、
追い抜いちゃったみたいな、
うん
うん、目的を手段が追い越すというか、うん、それってありだと思うんだよな。全然そのために俺は頑張るみたいな、頑張れちゃうみたいな、
うん、
のって全然ありだと思うし、それが究極の形のような気がする。
うん。そう、今の話はまあプラス方向の話だけど、うん、でも同じことがマイナス方向で起きるよね。
うん。うん。そう。だから、まあ、ね、一番簡単ならそこでなんかこうちょっと頑張りすぎちゃって怪我しちゃうとかさ、それはやっぱり避けたいけどさ、でもそこって結構大事だったりもするんだけれども、諸刃の剣だったりもするし、それができない自分を責めてしまうとかね、
うん、
いう風になっちゃうと、まあ、よりこうなんだろうな、効果というか、まあ後退していくことが、だろうね、強くなっちゃうというかね、大きくなっちゃう可能性は、どうせみたいなところになっていく可能性は大きいからね。
うん。
そうね。ね、最終的にね、最終的にね、やっぱり、こう、なんだろう、来てくれるだけで、素敵、素晴らしいっていう俺は利用者になりたいな俺がなるのかい。
でもいずれはね、
そういずれはなるんであれ、
うん、
それでいいかなと思うよ。めんどくさい D さんになろう。なりそうだけどね。
めんどくさい。なんかそう考えると今から申し訳ないと思う。
多分申し訳ないと思う。山小屋で一人で暮らすしかない。
じゃあ暮らして。
こんな締めかみたいなね。
なんかあれでも今日はさ、うん、あの今日はっていうか今回は。あれだね、あの、赤と青の話だったね。
うん、うん、赤と青の話だね。完全にね。
うん。
マスターの親友のね、青が出てきちゃう。
そうそうそう。青い T シャツ着てるから。
青い T シャツ着てるから。
お金引き換えてこようかな。
しかもドナルドだ。
ドナルドだしね。題名も決まったし。
ということで、今週はこの辺りで。
ごちそうさまでした。
なんか、違和感だね。やっぱ一人しか言われないってい
う
のはね。
そうなんで、ね、違うよね。ね、はい、まあ、しょうがない。
しょうがない。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうも。